マイスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。日中暑くなりました。もうこれは半袖がいるわって前回お話ししたんですが、この昼間の暑さに急遽ですね、夏に着る半袖の服、まあ T シャツまでラフじゃないんですけど、七分袖や半袖のカットソーを買ってきました。その時は2枚買ってきたんですけど、これが実際に着てみたら2枚のうち1枚はこれもう二度と着たくないなっていう感じで失敗しちゃったんですね。皆さんはそんな経験ありますでしょうか。まあ慌てて買ってきたのでじっくりも選んでないですし、今回の場合はそうも言えそうなんですけど、そもそも私は自分の着る服を選ぶのが本当に下手なんですね。今回はそんな洋服選びのお話をしてみたいと思います。それでは行ってみましょう。2011年6月第2週、ビバ、マイスタイル。着る服を選ぶことって皆さんいかがでしょうか。楽しんでいる方ですか、それともそういうことにはあんまり関心がない方ですか。あと自分の洋服選びに自信を持っている方ですか、それともあんまり自信なくてよく迷ったり失敗したと思ったりしちゃう方ですか。私は特に若い頃ですけど、おしゃれに無頓着っていうか、自分としてはね、おしゃれしているつもりなんですけど、周りからは、それでって言われるような格好してましたね。例えば、高校生の頃に、デートに行くのに、オーバーオールの服とか着て行ってたんですよ。デートでオーバーオールって、つなぎみたいなズボンね。相手がどう思ったか分かりませんけど、母はがっかりしましたね。女の子が生まれて大きくなったら一緒におしゃれを競ってどんなにか楽しいだろうって思ってたのに、お前ってみたいな、ため息って感じ。いいじゃないですかね、デートにオーバーオール着ていたって。私の中ではそれはもうお気に入りのオーバーオールで、色違いで2枚持っていたうちの特に気に入っていたスモーキーピンクの方だったんですよ。まあ確かに今考えるとちょっとずれてたなって思いますけどね。でも周りや流行をそんなに無視してたわけでもないんですよ。20歳の頃はね、ソバージュヘアにボディコンスーツとか着てましたからね。肩パッドが入ってガッガチガチのスタイルですよ。今思うとある意味あれすごいですよね。意味もなくチェーンとかついてるんですよ。チャリンチャラリンって感じで、あとやたらにこうボタンが大きく光っているっていうね、結構派手っていうか、ああいう華やかな感じが好きなので、あれは楽しかったですね。もうアラフォーには懐かしい話題です。はい。でそこあたりまでは流行に乗るも乗らないもそれなりに楽しんでいたんですよ、ファッションをね。問題はこの先なんですよね。トミーの洋服選び受難の時代が来ます。30代になると いつまでも子供っぽい格好しているのはどうなんだという感じになってきて、何かに目覚めようとしてたんでしょうね。ちょっとこう大人な女性の感じ、まあせめて母さんっていうか、あのママスタイルっていうか、そういうファッションしておこうと思って、今もあるか分かりませんけど、コモっていう幼稚園ママ向けの雑誌を参考にしたりしてね、素敵なママを目指して頑張ってみたわけです。そしたら友人の言った一言がね、老けて見えるですよ。歯に衣着せぬご意見どうもありがとうでしょ。その頃はベージュを基調にした落ち着いたナチュラルテイストが流行ってたんですよ。やたらアースカラーの服とか多かったですしね、まあ、そんな中友人が言うには、トミーはもっと花柄とかフリフリの女の子らしい格好が絶対似合うよってね言われて、やめてって感じ。以前からこのビバマイスタイルでもお話ししてますけど、私トミーは強くてかっこいい女性に憧れていたので、花柄フリフリ、もうそんなもんこっぱずかしくて着れんっていう完全否定ですよ。そうこうしているうちに何を着たらいいかわからなくなりまして、振り返るともうこの時完全にマイスタイルを失ってましたね。大好きなオーバーオールでも着ときゃよかったんですけど、あ、そう、あとね、オーバーオールのスカート版ジャンパースカートを着ていた時に、近所の人に妊娠してないのに妊婦ってたびたび思われてたっていうのがね、いい加減嫌になってたっていうのもあります。もうこれは自腹だっていうのね。あ、産後太ったっていうのも問題かもですね。とにかく何を着ても似合わないという感じになってきて、そこで門を叩いたのがカラーアナリストの先生なんですよ。カラーアナリストって、その頃ネットサーフィンしていて初めて知った職業なんですけど、服に関して言うと、その人に似合う色、パーソナルカラーを診断してくれる人なんですね。似合う色だけじゃなくて、どういったテイストのものがその人に似合うかも教えてくれるんですよ。これを知ったらもうぜひ診断してもらいたい。ネットでもこう自己診断ってできるんですけど、正確なところはね、そのやっぱり色に関することなので診断が難しいと。で、自己診断は勘違いもあったりするので、やっぱり実際に診断してもらうのが正確でいいよっていうこともあったので、もうネットで調べてね、東京まで行って診断してもらってきたんですよ。当時ね、7、8年前ですけど、ネットで探した限りでは新潟にパーソナルカラー診断をしている人って見つけられなかったんですよね。で、東京ですよ、行ってきました。で、このパーソナルカラー診断を受けた時の話っていうのは、それはそれでビバマイスタイル1回分収録できるくらいの話があるんですけど、今回はすっ飛ばして、診断の結果、とにかく似合うのは透明感が高くて明るい色って言われたんですね。で、世間一般に使われてるベーシックカラーとかアースカラーは老けて見えますって言われたんですよ。もうこのままファッション NG だったんですね。それで色だけじゃなくてテイストもほぼ友人が言ってくれてたのが正解だったんですよ。カラーアナリストの先生曰く、自分だとこうなりたいっていう願望が入るから、自分のことがちゃんと見えていないとかで、案外周りの言うことが当たってるものなんですよ、だそうです。私の中の強くてかっこいい女性、ダークエンジェルのマックスになりたい願望はもうその時ガラガラ崩れるし、ごめんね友達って感じですよ。もっとごめんねなのは、あれほど友達がアドバイスしてくれても聞き入れなかったのに、カラーアナリストの先生に言われた直後から手持ちの服を総入れ替えし始めたこと。リサイクルショップをフル活用してどんどん入れ替えしていったんですね。ほんとね、プロには従順なんだ。 回は洋服選びの話からパーソナルカラー診断を受けたという話まで伸びちゃいましたけど、かなり詳しい診断をしていただいたんですよ。実際のところとても参考にしてます。あと似合う色を並べたサンプルカラーのカードもいただいたので、実際に服を買うときはそのカードで生地をこう照らし合わせて色を確かめている私です。これでかなり洋服選びに悩まなくなりましたし、時間がかからなくなりましたね。失敗も減ったと思います。でも今回のカットソーは失敗した。敗因は襟ぐりの深さですね。開口部が広すぎてだらしない感じになってるんですよと思ったら、下にキャミソールを重ねればいいのか。喋ってて気がつきました。ああ、こうして常にマイスタイルを探求し続けてるわけですね。はい。ただこの厚刈り人間がその重ね着することに耐えられればの話ですけどね。はい、皆さんもこの暑くなりそうな夏に向けて楽しくて快適な洋服選びいかがでしょうか。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは、透明感があって明るい色が似合うんだってさ、プロの言うことは素直に聞き入れちゃうトミーでした。ま、自分らしくでいいじゃん。バイバイ。